さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。11年間乃木坂を応援している夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。本日は梅澤美波ちゃんが出演していた舞台キングダムを紹介していきたいと思います。作品自体としてもめちゃくちゃ面白いですし、梅澤美波ちゃんの活躍も本当にすごいので、そんなところを紹介していきたいというふうに思います。前回のね、聖子さんの回をきっかけに聞いていただいている方も相当いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、普段は今回みたいなポジティブな話をずっとし続けるっていう番組です。よかったら最後まで聞いていってください。はい、ということでね、早速お話をしていきたいんですけれども、最初にね、作品について簡単にご紹介しようかなと思います。で、このキングダムはですね、漫画が原作になっていて、今68巻まで出ていて9700万部売れているらしいです。まあ僕もね、結構読んだことがあって、20巻ぐらいまでかな、読んだことあるんですけど、すっごい面白くてですね、まあそういう面白い話に基づいた今回の、舞台になっています。で、時代は中国の、春秋戦国時代ですね。まあいろんな国があって、で、それぞれの国が戦って中華統一を目指すっていう、そういう時代のお話です。で、この舞台なんですけれども、とにかくね、濃厚なんですよ。まあ普通こう舞台ってこう話にね、緩急があるじゃないですか。もう緩急とかって感じじゃないんですよね。もうなんていうんですか、急急っていうんですかね、緩の部分がなくて、もう常に糸がねピンと張り詰めてるような、そういう作品になっています。で、それもね、展開だけではなくて、キャラもね、みんなね異常に濃いんですよね。まあこれ原作でもそうなんですけど、本当にね強烈なキャラがたくさん出てくるので、まあ、見飽きることはないですね。で、あとはね、舞台がすごい広いんですよね。で、僕が見たのはその配信で見た、札幌公演、北海道公演なんですけど、それだとね、2000人ちょっとぐらい入るんですよね。で、2000人ちょっとぐらい入る規模のホールで、で、舞台上もすごいね、広いんですけど、そうすると、戦闘シーンだと、何人ぐらいだろうな、多分ね30人弱ぐらいがその戦闘して同じステージに立つっていうこともあってね、本当にねド派手なんですよね。ね、しかもそういうシーンがねたくさんあって、盾のシーンっていうのも、いやもうね、ちょっと数えきれないぐらいあるんですよね。なんかそういう派手な作品になっています。でも派手だから、こうなんかドカーンバキューンみたいな話では、なんかそういう大味のね作品では全然なくて、その王座だったりだとか、その国をね巡る争いだったりとかっていう、そういうすごい重たいものをテーマにしているので、まあ本当にね息をこう飲むような展開ですね。で、この作品ね2時間ぐらいだと思うんですけど、途中ね休憩が入るんですが、まあ本当にねこれ濃密なので、あの休憩がなかったら多分ね演者さんとか、まあ技術さんとか、まああとお客さんもですけど、多分ね死人が出るんじゃないかと思います。なんかねそんぐらい濃密ですね。で、あらすじで、梅澤美波ちゃんにね、関するところだけをお伝えしていこうかなというふうに思うんですけど、この作品の主人公は、シンっていう、まあ、何歳ぐらいなの ?17、18ぐらいの男なのかな、多分そのぐらいなんですけども、主役になっています。で、この人は、まあ戦争孤児で、で、まあ下僕の立場にあって、で、決してね、いい身分ではなかったんですけれども、その剣一本、その自分の、武術一本で成り上がっていくっていう、まあそういう話になっています。で、もう一人その対になる人物で重要なのが、衛星ですね。で、この衛星っていうのは、秦っていう国の、王様、の立場にいたっていう人物です。で、まあ、秦っていう国は、まあ、教科書とかでね、習った方が多いと思うんですけど、中国をね、統一する、後々ですね、強大な国になっています。で、そういうね、強大な国の、王様だったのが、この衛星っていう二人、人物ですね。で、この衛星は王様の地位にいたんですけれども、弟の異母兄弟に聖教っていう人がいて、この弟にクーデターを起こされて、まあ、殺されかけるんですよね。で、衛星は命からがら、この首都から逃げるんですけど、そこからまた戻って、 まあ、王座をね奪還するっていうそういうお話なんですけれども、ただですね、まあ、取り戻すと言ってもこの王都で正教についている弟についているその軍勢っていうのがね8万人ぐらいねいるんですよ。で一方でこの逃げてきた衛星には何人ぐらいって言ったかな、多分ね数十人とかそのぐらいだと思うんですけど、その数十人だけしかいないので、この数十人で8万人に対してこう攻めるってことはできないわけですよね。まあ、ちなみに乃木坂で言うと日産スタジアムが7万人だったので、あの数十人で日産スタジアムの7万人を倒しに行くっていうのを想像していただけたら、まあ、どれだけ無謀なことがねできるのかっていうのがわかるんじゃないかなと思います。まあそういう意味で言うとね、乃木坂ファンのこう7万人集められるってすごいですよね。まあそれはね物語と関係ないんで、まあ置いておくとするとですね、じゃあこの数十人の状態からどうやって王都を取り戻すかっていうところなんですけども、そこで出てくるのが、山の民っていう人たちなんですね。で山の民っていうのは、まあ、いろんな民族が集まった、まあ、部族の集まりみたいな感じですね。でちょっとね異様な感じで、全員こう植物で作った腰布を身につけて、あとね何よりも異様なのが全員お面をつけてるんですよね。でその民族ごとにお面のこうノリっていうか雰囲気が違うので、それもねまたすごい異様な空気をね出しているんですけど、この山の民っていうのが何かっていうとですね、まあ、400年前に、まあ、国として認められて、秦とかまあそういうなんていうんですか、中国のメインの国と、交易があったんですね。でもこの400年前に国として認められる前は、まあ、国としても認められていないし、もう猿とかね呼ばれて虐げられた人物なんですよ。でその400年前にその中国の王様が、まあ、あなたたちと、国交を結びますということで、初めてこう人として取り扱われて対等に貿易ができるようになってたんですけれども、その王様が、退位したのか殺されたのかわかんないんですけど、の時代が終わるとですね、またこう縁を切られてしまうんですよね。だからその山の民にとってはすごいね恨みを持ってるんですよね、その中国のそのメインの国に対してね。でそのことによって元々のまた猿とね呼ばれて虐げられてた状態に戻ってしまうし、あとはね信頼をしてこう国交をね結んだのに、それを一方的にこう断ち切られたっていう、まあ裏切られたっていう気持ちもあってね、ものすごい強い恨みがあるんですよね。なんですけどこの王様としてはもう頼るところがそこにしかないんですよね。でその王様はこの山の民に同盟を求めに行くんですよ。でこの山の民っていうのはすごいね戦闘民族で戦闘力が高くて、であとね人数もいるので、もしその王都を奪還しようとするんであれば、ここの協力というか同盟っていうのが不可欠なんですね。なのでこの王様一行はその山の民のところに行って話をしに行こうとするんですけど、まあさっき言ったようにですね、山の民っていうのはその中国の王朝っていうのをめちゃくちゃ恨みを持ってるんですよね。なのでその王様が来た時に、その王様とあとその王様の一行、まあ主人公も含めてなんですけども、殺そうとするんですよ。で自分たちの先祖の恨みを果たしてやるということで殺されそうになるんですけれども、そこでその中国のね王様がそれをね説得というか解き伏せるんですよね。俺は中華を統一すると、その7カ国あるね国を全部倒して中華を統一すると、で統一すれば国家間っていうの争いはなくなるから国として発展するよと。でその山の民たちもよりね広大な土地が手に入るし、より経済の規模も大きくなるよっていうのをね解き伏せるんですよ。でそうするとその山の民の王様、山の王って呼ばれてるんですけど、山の王が分かったと面白いこと言うじゃないかということで、その中国のね王様と同盟を組むんですね。でその同盟を組んだ場面で、その山の王がそのちょっと気持ち悪いねお面をバッて外すんですけど、でそのお面を外した人物が梅沢みなみちゃんなんですね。 なので周りの人たちはなんかこう泥臭いねおっさんみたいのがそのお面のね下にいるのかと思いきや、めちゃめちゃ綺麗な人がね出てくるっていうところでびっくりするんですよね。おい女かよみたいなっていうところがね、ちょっとドヨドヨっとした場面で、でそこで梅沢みなみちゃん演じる山の王楊端和っていうんですけど、この楊端和と中国の王様永世がこうがっちり握手して、でその握手しているところをバーンって思いっきり寄りで撮って、もう人物が一切映らなくて本当に手元だけ映してがっちり握手しているところで、一幕が終わって、で幕外に移っていくっていう、まあそういう展開になりますっていう形でね、梅沢みなみちゃんが登場することになります。で2幕はですね、こんな端折り方したらあのファンの方に怒られるかもしれないんですけども、その中国の王様の軍隊と、あと楊端和率いるその山の民がチームを組んで、そのねあのクーデターを起こした弟から、王座をね奪還するっていう、そういう話になっていますっていうのがね、まあざっとしたあらすじなんですけれども、まあその上でね、梅沢みなみちゃんの演技について振り返っていこうかなというふうに思います。で、まあ、結論から言っちゃうとですね、もうめちゃくちゃ良かったですね。で、めちゃくちゃ良かったし、今回の楊端和は梅沢みなみちゃんにしかね、できない役だなというふうに思いました。で、まあそれもね、いくつか理由があるんですけれども、梅沢みなみちゃんって顔ねすっごい整ってるじゃないですか。でこれがめちゃくちゃ重要で、でなんでかっていうと、まあ目鼻立ちがねはっきりしてる方がやっぱね舞台女優さんとして、まあ、映えるとかね、あとは乃木坂ファンとしてやっぱり可愛い方が推せるよねとか、まあそういった理由もねなくはないんですけど、でもそうじゃなくてこの役を梅沢みなみちゃんがやらなきゃいけない理由っていうのがあって、でさっき言ったみたいに山の王として出てくるんですよね。で山の王として出てくる変なお面をかぶった人物で野蛮な おじさんが出てくるかと思ったら、お面を外したらめちゃめちゃクールでめちゃめちゃ綺麗な人が出てきたっていう、そういう設定にねしないといけないわけですよ。だからお面を外して、あれあれ おじさんかなおばさんかなみたいなとか、今許されないわけですよね。成立しないんですよ話が。なのでそのぐらいこう綺麗でいなければいけないし、あとはその山の民のね化粧っていうことでこう赤いラインを入れたりとかね。なんでまあ決して女性がね綺麗に見えるようなメイクじゃないんですよ。でもそういうメイクをしてたとしてもバーンと出てきて、うわめっちゃ綺麗な人が出てきたっていう風にならないといけないので、あの役は梅沢みなみちゃんである必要があるんですよね。本当に顔整ってないといけないし、であとはそのどっちかというと綺麗系である必要があるっていうことで、梅沢みなみちゃんが楊端和の役をやる必要があるっていうのが一つ目ですね。まあこれ結構大きいかなっていう風に思いますね。であともう一個は、まあ身長も結構大事で、冒頭のところでね、キャラが超絶濃いっていう話をね、したと思うんですけど、この楊端和はそれに負けちゃいけないわけですよね。で、負けちゃいけないどころか、山の民を先導する役割なので、ものすごい存在感をね、放たないといけないんですよ。ってなった時に、その身長が高いっていうのはもう単純にすごい強みなんですよね。で、まあ、梅沢みなみちゃんにね、その身長の高いことがコンプレックスに感じることがあるっていう風に言ってるんですけれども、少なくとも今回の舞台だったりだとか、あとはね、モデルの活動としてやる場合には本当に生きてくるというか、強みになってくるんだなっていう風に感じましたね。あとは、立ってもそうですね。で立てのシーンもね今めちゃくちゃいっぱいあるっていう話をしたと思うんですけど、北海道公演、まあ僕が見た北海道公演だと30人近くがね舞台の上でまあ戦うことがあるんですけど、まあそうするとね30人ごちゃごちゃするんですよ。でもその30人いる中でも梅沢みなみちゃんって一目でわかるんですね。でそれがなんでかっていうと、梅沢みなみちゃんはね双剣なんですよ。まあいわゆる二刀流ですよね。剣を2個持っているので、まあ、すごい特徴的だから人数が多い中でもねパッと目が行くんですよね。 で、そのパッとこう見つかる中で、こう男に混じってね、やっぱり身長の高さだったりだとか、まああとは手足の長さですね、とかっていうところで、他のね、男性キャスト以上に大きく表現しないと多分ね、しょぼく見えるんじゃないかなというふうに思えるんですけど、まあそういう意味でも、やっぱりその梅澤美波ちゃんのスタイルの良さっていうのは、まあ生きてくると思いますし、あとはね、空手経験っていうのも結構大きいかなとは思います。ああいう盾って単純にこう剣とかをブンブン振ればいいわけじゃないじゃないですか。やっぱりこう綺麗に見えるね、剣の振り方ってあると思いますし、あと足の運び方とかね、まあ全てそうだと思うんですけど、まあそういう意味でもこう空手経験っていうのが大きいかなというふうに思います。で、あと声とか喋り方も良かったですね。腹の底から出るね、力強い声っていうのがまああってですね、山の民はその山の王である楊端和にね、しか従っているんですけれども、その楊端和が弱気になってしまったら、その兵士たちが、まあ、士気が下がってしまうわけですよ。なのでこうおじけづいたとしても、楊端和がおじけづくな、突っ込めってこう言うわけですよね。で、その時の声がやっぱりすごい力強くて、よく通る声で、まああれはね、良かったですね。あの役は声必要だと思うので、それができてて良かったなというふうに思います。で、まあ詳しい方はね、ご存知だと思うんですけど、昔ね、小川彩ちゃんが、梅澤美波ちゃんのことをね、いい意味でね、圧があるって言ってたんですよね。で、その時はね、笑ってたんですけど、今回の楊端和の役を見ると、いや、まさにそれじゃないかなっていう気がしました。いい意味でね、圧があるんですよ。で、楊端和は、まあ、すごく冷静であって、使命感もあるんですけど、別に決して嫌な役ではないんですよね。だからそういう、なんていうんですかね、梅澤美波ちゃんのこうイメージというか、醸し出す空気みたいなものがすごく合ってたんじゃないかなと思います。岩本蓮香ちゃんがね、アニメ好きでキングダムもね、見てたんですけれども、その岩本蓮香ちゃんもね、いや、梅楊端和合ってるんじゃないっていう話をしてたらしいですね。まあ僕もそう思いました。本当にね、バッチリ合ってる役だなというふうに思いました。はい、ということで、ここまでね、梅澤美波ちゃんすげえぞっていう話をしてきたんですけれども、まあ改めて振り返ってみるとですね、本当にね、良かったなというふうに思いますね。で、梅澤美波ちゃんって、この前の舞台が多分ね、セーラームーンミュージカルとか、もうそのぐらいまでね、遡るんですよ。で、しかもまあセーラームーンミュージカルってミュージカルなので、まあキングダムとはね、全然違う作品なので、多分その経験が生きるっていうこともそんなにないので、また一からね、やり始めるっていう感じだったと思いますし、あとね、キングダムって映画版があって、で、その映画版の楊端和役はね、長澤まさみさん役なんですよね。っていうことで、まあ相当ね、プレッシャーもあるんじゃないかなというふうに思いましたけど、まあそのプレッシャーの中でね、すごいいい演技を見せたんじゃないかなというふうに思います。で、あとね、まあ盾もね、初めてらしいんですよね。で、初めてであんなにいいことできるんだと思ったんですけど、まあそこもすごいなと思いました。で、やっぱりね、稽古も大変で、その稽古場でね、何回も涙したって言ってましたけど、まあそういうでも努力の成果がちゃんとね、結果に現れてるんじゃないかなというふうに思います。まああとね、余談ですけれども、カーテンコールでね、挨拶があったんですけど、そういう時に、梅澤美波ちゃんがね、挨拶する時に、なんか途中までね、すっごいいいことをしてたんですけど、途中から何言ってるかわかんなくなっちゃってね、なんかみんなでこう、クスクス笑い始めたというか、ポンコツなところがね、見えてたっていうところも、まあ、僕個人的には良かったかなというふうに思います。ここまでね、梅澤美波ちゃんの芝居がすげえぞっていうのを紹介してきました。梅澤美波ちゃんね、決してこう舞台のね、仕事をずっとやってるっていうわけでもないんですけど、でもこれだけすごいね、芝居ができるっていうのは、いや、めちゃくちゃすごいと思いましたね。以上、本日のテーマは舞台キングダムでした。アフタートークです。はい、最近はね、本当にいろいろあったんで、いくつか 触れていきたいなというふうに思うんですけれども、まず演出家のね、聖吾さんの件ですね。でこれはまあ前回の配信を見ていただければなというふうに思います。でこの番組は乃木坂のいいとこをね取り扱うっていうのをコンセプトにしているので、前回の話はねコンセプトに合ってないんですけれども、まあとにかくね何とかしたいということで、自分がね番組を持っているので、その番組を使って、少しでも良くしていけたら、変えられたらなということでやってきました。今後取り扱うことはないんじゃないかなというふうに思います。でそれから斉藤飛鳥ちゃんの卒業コンサートがありましたね。もういつの話してんだっていう方もねいらっしゃると思うんですけども、僕もね2日間はチケット取れなかったんですけど、Day1はねチケット取れたんですよ。でそれがステージバック席の、前から3列目ですね。ステージバックということなんで、ライブのね演出っていうのは見れなかったんですけど、まあでもその場のね熱気が感じられたんで、すごい良かったなっていうところと、あとねステージバックもねメンバーが通る時があってね、そこ本当に暑かったですね。フロートに乗ってメンバーがね移動してきたりするんですよ。フロートってなんか大きい車みたいなやつですね。で車みたいなやつがあって、その上にねメンバーが乗ってるんですけど、そこでメンバーが自分の目の前通ってくれたりして、で岩本蓮香ちゃんとかね梅澤美波ちゃんが乗ってたんですけど、まあ可愛かったですね。やっぱ実物でね見るメンバーっていうの本当に可愛いなと思いました。でそれからね斉藤飛鳥ちゃんですね。斉藤飛鳥ちゃんはねもう15メーターぐらいの距離だったんじゃないかな、本当めちゃくちゃすぐそこまで来てくれてすごい良かったですね。本当にいい思い出になりました。はい。でそんなお前の思い出なんてどうでもいいよっていう方がねいらっしゃると思うので、そういう方のためにねこれちょっといいんじゃないのっていう話をちょっとさせていただきたいと思います。で一つはですね、 Spotify でアンコールっていうですねプレイリストがあるんですよ。でこれ何かっていうと、卒業コンサートのプレイリストをまとめたものなんですね。なのでそれを順番に聞いていくと、卒業コンサートと同じ順番で曲は聴けていくっていう、それそういうものなんですけども、もうそれだけじゃなくてですね、実はその間にメンバーによるねコメンタリーがあるんですよ。で参加しているのが梅澤美波ちゃん、柿遥ちゃん、筒井あやめちゃん、伊沖真央ちゃんのこの4人なんですけれども、その他ではね話してないようなこともあるので、これはちょっと聞いていただきたいなと思います。でこれ Spotify 別にお金払ってなくても聞けるので、聞いてもらいたいなと思いますっていうのが一つと、もう一個は YouTube ですね。これはつい、最近上がったんですけれども、斉藤飛鳥ちゃんの乃木坂46としての最後の3日間に密着するっていう配信で、多分ね20分ぐらいだと思います。でこれマネージャーさんが撮影しているもので、なんかねこうガチのドキュメンタリーというよりは、マネージャーさんがこうフランクな形でね、斉藤飛鳥ちゃんの普段の姿を撮っていくというような感じなので、なんかこう涙するっていうよりも、なんかこう笑いながらでも感動するみたいな、そういう動画になっているので、なかなかねいい動画になってると思いますので、これも見ていただきたいなと思います。それから次が北川悠理ちゃんの卒業ですね。いやーなんかいよいよ来てしまったかっていう感じですね。まあ来てしまったかっていうか、まあ本人はね前向きな意味で卒業すると思うので、来てしまったかっていう言葉遣いが正しいのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ただやっぱりファンとしてはちょっとね寂しい思いがありますよね。特に4期生ってね、今まで一人も卒業してこなかったので、ついに誰かが卒業するかってなると寂しくなるなというふうに思います。で、北川悠理ちゃんはですね、大学で留学に行くということで卒業するということになったみたいです。で、ね、その卒業発表のブログが素敵なので見ていただきたいなというふうに思います。で、まあブログはね、もちろんこういう形で卒業しますみたいなことも書いてあるんですけれども、まあ僕がいいなと思ったのは、北川悠理ちゃんが、乃木坂としてのね、歩みをこう書いてってるんですよ。最初オーディションでこうで、で、乃木坂入った後でこうでとかね、そういうのがこう順番に書いていくので、その上から追っていくと、だんだんだんだん、こう、北川悠理ちゃんのこう活動をね、追いかけていけるっていうところが、か 感じられて、僕はすごい好きなブログですね。で、僕ね、北川ゆりちゃんがすごく好きで、北川ゆりちゃんってなんかね、他のメンバーとか、あと他の人とかと違う空気感とか違うペースがあるじゃないですか。そこはね、本当に魅力だと思うんですよね。あとはその北川ゆりちゃんがいる乃木坂っていうグループも僕はすごい好きで、まあ今言ったみたいに北川ゆりちゃんって他の人とね、やっぱりこうテンポが違うから、こう積極的にね、そのグループの真ん中に入ってなんかやっていくっていうタイプじゃないと思うんですけど、でも乃木坂ってそういうのをね、ちゃんと受け入れて、北川ゆりちゃんの雰囲気とか空気とかそういうのを受け入れて、一緒にねやっていくっていうところが素敵だなと思います。あの、北川ゆりちゃんが笑顔でいられる乃木坂っていうのは本当にいいグループなんだろうなと思ってますね。で、まあ、北川ゆりちゃんはね、慶応経済ですし、本当に才能に恵まれて、努力もねすごくしていて、で、人柄もね本当に良くてっていうことで、まあ乃木坂をね卒業しますけれども、どこに行ってもね活躍できる人なんじゃないかなと思います。まだ卒業まではちょっとだけ時間がありますので、これからのね残された時間を僕は応援していこうかなと思ってます。それからもう一個ですね、これご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけど、メゾン構成にですね、マイミッツっていうサービスがねあるらしいんですけど、ここの、CM キャラクターみたいのに乃木坂が選ばれています。で、メンバーが遠藤さくらちゃん、柿はるかちゃん、井上なぎちゃん、この3人が多分メインですね。で、それ以外に筒井あやめちゃん、川崎さくらちゃん、菅原さつきちゃんという6人ですね。僕これはすごいことだと思っていて、あの、前にうちの番組に来てくださった、広告のプロのね、富永さんもおっしゃってたんですけれども、美容品って難しいんですよね。やっぱりお客さんが女性だから見る目も厳しくて、それを取ってこれるっていうのはね本当にすごいことだと思います。で、まあ、今回のメンバーなんですけれども、まあ多分自分のね、推しがなんで選ばれないのかみたいな方もね、いらっしゃると思うんですけど、まあさっき言ったみたいにね、化粧品ってめちゃくちゃ繊細なので、結構ね、年齢層で選んでるんじゃないかなというふうに思います。あとは顔の雰囲気とかもそうだと思いますね。その、可愛いとか可愛くないとかっていうことよりも、そのブランドのイメージに合って、そのビジュアルをしているかっていうところもねあると思うので、まあ、自分の推しがね選ばれてなかったとしても別に落ち込むというか、必要がないんじゃないかなと思います。最後にドラマですね。 FOD オリジナルのドラマで、トラック運転手のね女性を題材にした、ドラマがあります。これがね6回か8回かちょっとね短めのものなんですけれども、それに、遠藤さくらちゃんがね、主演として、出ますということで、すごくね楽しみにしてはいます。ただちょっとね怖いところがあって、これ何かっていうとですね、まあ、毎日そんな酒飲んでて運転手が務まるかよみたいな批判がねすでに出てるんですよね。なので、そういうヘイト的なものがね遠藤さくらちゃんに向かなければいいなとは思っています。ただね、活躍できる場では間違いなくあると思うので、ファンの皆さんも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。最後に秋元真夏ちゃんについてねちょっと紹介したいと思うんですけれども、秋元真夏ちゃんがねクックパッドとの絡みというかコラボみたいので、クックパッドのねスペースが表参道にあるんですけれども、そこに2週間か3週間限定のねカフェを出してたんですよ。で、そこで秋元真夏ちゃんプロデュースのメニューがね出てたんですけれども、まあ僕も行ってきてね、実際に食べたんですけども、めちゃくちゃ美味しくてですね、まあ値段はね、ちょっとイベントっていうことで高めではあるんですけれども、ただその味はなんかね本当になんて言うんですか、イベントとしてやってるとは思えないぐらいね美味しかったですね。秋元真夏ちゃんね料理本当に得意なので、まあ今でもクックパッドライブのね配信やってますけれども、今後もそういう仕事がねたくさんあるんじゃないかなと思います。もしその秋元真夏ちゃんが料理得意っていうの知らない方は、 乃木坂工事中の料理クイーン決定戦っていう回があるので、そこを見ていただけると秋元真夏ちゃんがいかに料理がすごいかっていうのがわかるんじゃないかなというふうに思います。これからもね、料理関連での秋元真夏ちゃんの活躍を見ていきたいなと思ってます。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。番組に関するツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。番組で読んでほしい方、欲しくない方、どちらでも OK です。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はチャンネル登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。